もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こんにちは。今日はどう
よろ
いった
しく
ご
お願い
相
しま
談
す。
ですか？
はい。私、結婚をしてるんですけども、
はい。
ちょっと風俗の方に、独身時代から行ってまして、
はい。
ちょっと結婚をしてるのに、そういったところに行くのをちょっとやめたいなというのがありまして、ご相談のお電話させていただいたんですけども、
おいくつですか？
28です。
奥様は
30です。
30歳。ご結婚何年目？
入籍をして約1年、一
1
緒に
年。
暮らして、3
あ、
ヶ
結
月ぐ
婚
らい。
して1年目ね。あ、
先
入
に入
籍
籍
をし
を
て
し
か
て、
ら、して、その後で同居されたってこと。
そうです。
あ、なるほど。同居されて何ヶ月？
3ヶ月ぐらいです。
まだ3ヶ月なのね。はい。それで、
そういった風俗通いをちょっとやめたいというちょっと相談なんですけど。
だから、まだそれでも通っていますっていうことなの？
そうですね。ちょっとやめられなくて、一緒に暮らして3ヶ月ぐらい経つんですが、独身時代のように行ってしまうと。
その実際にはどういうことをしてきたの？
なんて言うんでしょうかね。生かしていただくというか。
う
気づいたらフラッと行くような状況になってしまってましたね。
ん。なるほど。その気づいたらフラッと行く状況になる原因というか、きっかけっていうとか、なんていうのかな。まあ、例えば仕事が忙しくてとか、何かがストレスでとかっていう原因はあるの？ないの？
特に大きな思い当たる原因はないんですよね。
なるほど。
あとは、その当時付き合ってた彼女とは少し遠距離だったので、なかな
はい。
か会えない状況があったっていうのもあるのかもしれないですけど。
じゃあ、その当時付き合っていた彼女には別に悪いとも思わず、遠距離だしって。
そうですね。自分の欲求を発散する方が正直優先してしまう、悪いなという気持ちより優先してしまったかなと。で、今はちょっと悪いなという方が先行しているなという状況です。
今、結婚されたお相手は愛してる。大
そう
好
です
きです
ね。
か？
はい、そうですね。
大好き？はい。一方で、フラッと言ってしまうのは、やめられない。
やっぱ刺激を求めてるのかなっていうのがあります。非日常的なというか、自分ではそれもよく理解できないですけど、非日
じゃあ
常
依
的
存
な。
症っぽくではないのね。依存しちゃってる状態ではないんだ。
ではないと自分では思ってるんですけど、月に、多い時は2回とかですね。
月2回程度。
そうですね。予定がやっぱり週末にあると、行きたくても行けない状況の方が多いので。
あ、でも行きたいことは行きたい。
そうですね。ちょっとやっぱり、なんていうでしょう、ホームページを見てしまったりとかですね。そういった、言ってはないけど、自分の中で興味があるんだなっていう行為をしてしまうというか、行動を起こしてしまってるんですよ。
うん。そういうふうにはなったことある？行かないと矢も盾もいられないっていう。もう
そ
行き
うい
た
う
くて
状
行きた
況、
くて。
それはないですね。
あ、それはな
ま
いんだ。
だ。でもそのうちそうなっちゃうんじゃないかなというぐらい、
ああ、なるほどね。
来ているのかなと自分で思うんです。
で、どうしていいかわからないですよね、そうすると。
わからないです、今。
で、今日のご相談が？
行きたいという思いをどうすればなくせるかっていうのと、
はい。
1がそうですけど、もう一つが、そう思う自分は何か問題があるのか、今まで育ってきた中で何かダメなことがあったのかなっていう不安の2点です。
はい。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願い
は
し
い。
ます。
まあ、デリケートなね、 はい、問題ですよね。それで、まあ、はい、今日は今井先生、女性なんでね。
はい。
それで、まあ、男の立場からまた話すのとまた視点が違ってくると思いますけれどもね。普通はね、性と異性に対して同時に関心があるわけよ。
はい、
性としても関心があるし、異性に対しても関心があるわけよ。
はい。
それで、それが両立する形で、僕たちっていうのは、ほら、男は成長していくわけだよね。
はい。
その時に、あなたにとって、性と異性というものが、はっきり分離したと思うのね、僕ね、やっぱり。
ああ、はい。
それで、今の状況はよく分かったんだけれども、
はい。
例えば、今の結婚をされたわけだよね、この1年。
はい。
それで、奥様とはそういう関係というのはもちろんあるわけでしょ、だって。
まあ、多くはないんですけど、あります、たまに。
さっき、妻のことは大好きだって言ったよね。
はい。
それと、妻を抱きたいっていう気持ちっていうのはあまりイコールじゃないってこと？
いや、そういう気持ちはもちろんあるんですけど、なかなかこう、お互いのタイミングが取れないというか。
なんか、もう、はっきり言って今の結婚生活のスタイルの中に、
はい。
性と、それこそ妻という異性とのやっぱり分離があるよね、
はい、うん、あると思います。
うん、ここを詰める努力をすることが一番大事なんじゃないかな。
はい、
まあ、具体的にはどれがいいかはデリケートな問題なんで言えないんだけれども、
はい、
例えばそのすごいやらしい言い方すれば、はい、自分の欲求をやっぱり妻にストレートにその理解してぶつけて、それが断られるとかそういうことはリスクはあるにせよね、
はい、
というもうちょっとおおらかな態度っていうものを意識的に行うだけでもね、
はい、
随分違ってくんじゃないかなと思うのよね、
はい、
だから今このままでいくと自分の性的欲求はどっか妻とは別のところに置いといて、
はい、
そして風俗っていうものがそこに入ってきちゃう構造が出来上がりつつあるわけよ。
ああ、そうかもしれません。うん、なんか、腑に落ちたというか、
うん、
そうかなと思います、
うん。そうすると、やっぱり幸せになるためには、妻とのそういう性的な距離をもっと埋めていかなくちゃいけないっていう気がするのよ。はい、好きイコール抱きたいっていう、もっと普通の男の人が感じる原点っていうものを、
はい、
今の奥さんにもう一回好きだったら、やっぱり、体現できると思うんだよね、僕ね。
はい。
そこら辺どうかしら、もし。そういう気にならないのかしら、それとも。
そういう気には、毎日なるわけじゃないんですけど、やっぱりたまにそういう気持ちになるときに、
うん。あるよね。うん。
はい。
そこが大事だよね。
タイミングは、やっぱりお互いのタイミングが、うん。あると思うので、うん、そこが、合わすのが非常に難しい。
いや、まあ、それは結構、具体的な問題であって、大事なのは、その、純な思いが出た時なのよ。
はい。
純な思いが出た時、眠かろうが、風呂に入ってないとか、そういう、はい、いろんな問題あるかもしれないけれども、
はい、
純な思いをとにかく通すことなのよ。そうすると、距離が埋まるのよ。
はい。
奥さんとの距離が。
はい。
そして、自分は、その、なんていうの、自由に性的に欲求を感じていいんだ。
はい。
彼女の前で、妻の前で感じていいんだ。はい、っていう一つの楽な方向が見えてくると思うのね。
はい。
それでおそらく奥さんのとの間に壁を作ってるんじゃないかなと思うのよ。
はい。
それで奥さんはそれをどっかで感じ取ってんだと思うのね、やっぱり。
はい。
やっぱり性の問題がうまく自然でないと、
はい。
夫婦関係ってやっぱりどっか形式ばってきちゃうと思うのよ。だから人格は認め合いながらも遠慮し合ってはいけない関係がやっぱり夫婦関係なんですよ。
そうですね。
うん。そういう関係性はやっぱり作った方がいいと思うよ。
あ、はい。
それで、性的に、これ大変、もう変な話になっちゃって恐縮ですけども、はい、性的にずっとうまくいくカップルっていうのは、
はい、
やっぱり人様には言えないようなことをやってるのよ。
あ、
そういう性的な意味で。だから、50になっても60になっても70になっても、セックスがある夫婦っているのよ。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。それは、 別に風俗行ってもいいんだけれども、そんなところでは満たされない二人の世界を持ってんねやっぱ。それで夫婦ってやっぱりそれを作るね、非日常的な部分を、外ではなくて、内に作っていくっていうところが、結婚生活、性の醍醐味なんじゃないかって気はするけどね、僕ね。うん。そうすると、飽きちゃったとか、そういうとは違う世界が開けてくるはずなのよ。今更他の女となんかできませんっていう状態になっていくと思うね。
ああ、なるほどですね。
うん。それから、風俗通いの問題っていうのは3つあると思うのよ。
はい。
まず、金銭的な問題があって。はい、まあ、通えば通うだけお金がなくなるから、自然とやめていくっていうことにもなるかもしれないけど、まあ、金銭的な、問題が、本来使うべきところのお金使っちゃってまで風俗行けば、やっぱり、どっかに歪みが出るよね。
はい。
それから、あと、物理的に病気の問題もあるよね、やっぱり。
はい。
これも、絶対必要な問題だよね。
はい。
それから、もう一個大事なのが、その風俗のことを、じゃあここで悪く言っちゃうと、でも風俗で食べていってる女性もやっぱり世の中にいっぱいいるわけなんですよ。
はい。
それがいい、僕もいいとは言わないけれども、それはそれで認めなくちゃいけない。はい、だから、風俗に行った時でも、相手を一人の、そうやって生きている人間として、女性として見れるか、もしくは金で何でもできるんだとなるか、はい、そこは風俗通いの一番危険な分かれ目だよ。それもしお金で何でもできるんだ的な形になったらあなたも壊れる、風俗の女性も恨みを持っていく、
はい、
ね、だから何がいい悪いとかいうことは言えない、もう大人なんだからお互いにさ、
はい、
ね、まあ一に僕は非日常を奥さんに求めてその距離を埋めるべきであるということ、
はい、
それでもしそれでもなんか刺激が欲しいっていう形だったら、さっき言った3点のポイントは守らなくちゃいけない、そしてリスクとして家庭を壊すリスクもその中にはあるんだってことも大人として考えなくちゃいけないよね、
はい、
どっかで修正しなくちゃいけないという時期に来てんだなっていう気はします、
はい、
ね、いや、まあ、これは僕の意見ですけれども、はい、今井先生にもう一回伺ってみたいなと思いましょう、
はい
はい、あ、お分かりいただけましたか。
はい、
はい、ある意味これ話聞いていると癖になってしまった、
はい、あ、そうです、はい、
うん、このままの状態だと、
はい、
依存症的になっていくみたいな、
はい、
方向に行ってると思うんですよ。
そうですね、それが怖いです。
うん、怖いんだけどそういう方向ですよね、
はい、
でそれは奥様とのメイクラブとは全く違うことなんですよ、
はい、
今の状態は、
はい、
うん、何でもみんなやってもらってるわけじゃない、そういうところでは、
はい、
逆の立場になればいいんですよ、
はい、
奥様に何でもやって差し上げる、
はい、
うん、それには今まで見てきたテクニックを逆に使うとか、はい、新しいテクニックを自分で編み出す、いろいろなところから勉強する、
はい、
みたいなことをして全く別物と考えればいい、
はい、
あなたが何でもやってもらうのを楽しみにしてる人じゃなくって、
はい、
何かをしてあげることで喜ばせるのを楽しみな人に変わればっていうか、はい、それが本当は男の仕事なんだけどね、
はい、
うん、そこに変われば風俗通いっていうか、依存症も治ると思います、
はい、
うん、今日からそっちにシフトして、
努力して意識して頑張りたいと思います。ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼いたします。